1ページ、表紙。移動郷土館。2月8日火曜、南小学校。私立南小学校、村山義弘校長で、郷土に対する認識を深めてもらうことを目的とした郷土学習、移動郷土館が行われました。担ぎ棒を使っての水運び体験や、洗濯板を使った洗濯体験などをし、昔と今の生活の変化について学習しました。写真説明。廊下に並んでいる子どもたち。先頭の男子はマスクをかけ、かすりの竹の長い袖なしを着ています。前の木桶にはペットボトルの頭が少し見えてます。説明終わり。2ページ、3ページ。ゴール3、サスティナブルデベロップメントゴールズ。十和田市手話言語条例制定から2年。手で心をつないで。手話のある豊かな社会の推進。問い合わせ、生活福祉課、電話 51-6718。皆さんは、今まで耳の聞こえない人と出会ったことはありますか？また、お話ししたことはありますか？耳が聞こえないということは、外見からではわかりません。そのため、わかりにくい障害と言われています。聞こえないことについて理解を深め、聞こえない人たちと楽しくコミュニケーションをとりましょう。耳が聞こえないって、どんなこと？電話をしたいときは、相手の声が聞こえないので、ファックスやスマートフォン、パソコンなどを使って文字でやり取りをします。家に誰かが来たときは、ピンポン、音をピカピカ、光に変えて知らせる器具を使用しています。また、火災報知器と連動しているものもあります。後ろから、自転車などが来ても大丈夫？自転車のベルや自動車のクラクションの音、人の声が聞こえません。音で合図してもわからない人がいることを知っておいてください。テレビを見るときはどうしているの？声を字幕にして画面に出す番組が増えています。新聞のテレビ欄に文、のマークがついているのが字幕付き番組です。また、声を手話に変える手話通訳者が画面に出る番組もあります。聞こえない人とのコミュニケーション方法。手話。手話は聞こえない人たちが気持ちを込めて伝え合う大切な言葉です。手と指だけではなく、体、目、顔の表情を使って話します。口話。相手の口の動きを見て言葉を読み取ることです。日本語は口の動きが同じで意味の違う言葉がたくさんあるので伝わらないことも多いです。例、卵とタバコ、ハムとジャムなど。筆談。紙や手のひらに文字や数字などを書いて言いたいことを相手に伝えます。手話と口話のポイント。丸1、正面に向き合う。丸2、口は大きくゆっくり。丸3、マスクでは表情が見えないのでフェイスシールドなどを着用しましょう。筆談のポイント。簡潔な文章で短めに。手話のある豊かな社会に向けての取り組み。令和元年12月13日に、十和田市手話言語条例が制定されました。市では条例の基本理念に基づき、ろう者とろう者以外の人が互いに人格や個性を尊重し合い、共生できる地域社会の実現に向け、手話への理解や普及がこれまで以上に図られるように取り組みを進めています。 括弧1、意思疎通支援事業の活用。市では令和2年度から手話通訳者を派遣する意思疎通支援事業を市社会福祉協議会に委託しています。手話通訳者の派遣件数、令和元年度330件、令和2年度400件。括弧2、ふるさと出前きらめき講座手話を学ぼう。本年度三本木高校附属中学校2年生84人と高等中学校1年生16人が、十和田市ふるさと出前きらめき講座メニューから、手話を学ぼうを受講しました。聴覚に障害がある人の生活の様子や不便なこと、コミュニケーションの方法や日常生活でよく使う手話を学びました。子供の頃から障害について学ぶことにより、自然に障害者への理解が深まり、共生社会の実現につながることが期待されます。括弧3、手話方針養成講座。市が実施している手話方針養成講座を、本年度は14人が修了しました。手話通訳者の資格取得まで結びつく人が増えるよう、手話への関心を高めるとともに、資格取得を後押しするような取り組みを進めます。括弧4、その他の取り組み。広報十和田の手話紹介コーナー掲載。協力、市ろうあ協会。市職員の手話講習会開催。市の記者会見での手話導入。記者会見は YouTube 十和田市公式チャンネルで動画配信しています。3枚の写真。三本木高校附属中手話を学ぼう。手話方針養成講座。記者会見での手話通訳。手話に触れてみませんか？ステップ1。ふるさと出前きらめき講座、手話を学ぼう。申し込み問い合わせ、スポーツ、障害学習課、電話 58-0186。聴覚障害者への理解を深めながら、コミュニケーションの方法や簡単な手話を学んでみませんか？対象、市内に在住、在勤、または在学する、おおむね10人以上の団体、グループ。申し込み方法。開催日の1ヶ月前までに申し込み書を提出ください。申し込み書はスポーツ障害学習課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの代わりにフェイスシールドなど、表情の見えるものを着用してください。ステップ2、手話講習会。挨拶や指文字など、日常生活で使う手話単語を学ぶ初心者向けの講座です。9月から10月までの毎週土曜日の開催を予定しています。ステップ3、手話方針養成講座。日常会話ができる程度の手話方針を養成するための講座です。6月から11月までの毎週水曜日に、高校生以上を対象に開催を予定しています。ステップ2、ステップ3の詳細は、開催決定後に広報十和田でお知らせします。4ページ、5ページ。みんなで男女共同参画の輪を広げよう。十和田市男女共同参画市民情報誌ユッパル編集委員によるコーナーです。ユッパルの由来。この地方の方言で結ぶという意味のユッパルと、英語で仲間、友達という意味のパルからできています。一人一人の思いが結びついて仲間を作るという願いが込められています。誰もが笑顔あふれる社会へ。SDGs に取り組もう。 SDGs は令和12、2030年までに貧困や飢餓、不平等をなくし、環境保護、気候変動に対処しながら、誰一人取り残さない、持続可能でより良い未来を作るための世界共通の目標です。17のゴール、目標と169のターゲット、具体的な目標で構成されています。今号では SDGs の取り組みを具体的に掲げているほか、男女共同参画への取り組みにも積極的な株式会社福満組さんにお話を伺いました。インタビュー、福満、株式会社福満組、所在地、東13番町15番7号、代表取締役社長、井上薫、会社概要、昭和25年創業、職員数76人、主に建設土木工事を受け負っており、笑顔をモットーに多様なニーズに応えている企業。建設業界のイメージを払拭するため、社内 PR のダンス動画などを YouTube で公開したり、プロジェクトチームを立ち上げ、オリジナル作業服を制作したり、工夫を凝らした様々な取り組みを行っています。また、エコバッグ、タオル、コースターなどの福満グッズも作り、企業 PR も積極的に行っています。会社の取り組みなど詳しくは QR コードからご覧ください。QR コード。福満グッズと男性社員3人の写真。いつ頃から SDGs の取り組みを始めましたか？具体的にどのような取り組みを行っていますか？昨年の夏頃から SDGs について勉強するようになりました。昨年9月に数十年ぶりに会社のパンフレットをリニューアルし、SDGs の取り組みも掲載しました。現在は SDGs の17のゴールのうち、10項目に関する取り組みを進めています。特別新しく始めたことはなく、すでに取り組んでいたことを目標のゴールに当てはめていきました。パンフレットの表紙に使用しているバナナペーパーが SDGs の17の目標すべてにつながっている日本初のフェアトレード、公正な取引、認証の紙になっています。バナナペーパーを使用したパンフレット2枚と、取締役副社長ガーディナー塚子さんの写真。株式会社福満組の SDGs の具体的な取り組みの一例。ゴール5。ジェンダー平等を実現しよう。みんなの現場をピカピカ隊、女性パトロール隊の結成。内勤をしている女性社員が工事現場に行き、現場の環境などの改善を図り、建設業のイメージアップにつなげることを目的に、平成25年頃から行っている取り組みです。殺風景で汚れがちな現場にいる社員が少しでも快適に働けるよう、女性目線で環境を整備するお手伝いをしています。ゴール8。働きがいも経済成長も。社内部活制度の導入。仕事以外の部分での共通の趣味を持ち、年齢に関係なく交流できるように導入しました。コミュニケーションを図る機会として導入したので、強制参加ではありませんが、上下関係なく若い社員の意見を聞ける場の一つでもあります。現場の写真1枚と、陶芸部や料理部の活動の写真2枚です。SDGs に取り組む前後で、社内に変化はありましたか？ピカピカ隊の女性パトロール隊の取り組みにもありましたが、普段気づかないところに気づくようになったり、社員同士の思いやりや心がけがさらに深まったように思います。また、社内にもSDGs の目標を掲示しており、SDGs のロゴを見ることで 社員にも気にかけてもらえるようになりました。ライフスタイルに合わせた労働環境の整備を目標に掲げていますが、そのために社内で推進していること、心がけていることなどありますか？昨年、男性社員で初めて1ヶ月半の育児休暇を取った事例がありました。習得した本人も子供の成長に関わることができてよかったと言っており、今後、もし育休を取得する男性社員がいた場合は、取得する時期、生まれてすぐ、小学校に入る前などに柔軟に対応できるようにと考えています。建設業はまだ男性社会というのが現状ですが、やる気があれば男女は問わないと思います。誰もが働きやすい、目指したくなる憧れる業界になっていかなければ、担い手不足で失速してしまいます。男女平等というより、男女尊重を重視していますので、お互いの得意なことを活かし、みんなが働きやすい職場にすることを心がけています。最後に、仕事をする上で大切にしていることを教えてください。社員に対する感謝を忘れないことです。これは、社員満足度の高い企業、選ばれる企業の基本だと思っています。若い社員が上司に言いたいことを言えない雰囲気を壊し、社員にも直接でなく誰かを経由してでもいいので、自分が思っていることを言ってほしいということを伝えています。また、現在、創業から72年経過しましたが、100年生き残れるために、時代とともに進化、変化できる企業を目指しています。青森から世界へ、将来的には海外進出も視野に入れ、引き続き社員一人一人が福満組で働いていてよかった。お客様が福満組に仕事をお願いしたいと思えるような企業を目指していきたいです。インタビューを終えて、副社長が入社した時に一番変えたいと思ったことは、建設業独特の怖い、硬いというイメージだったそうです。今回、福満組さんを訪問し、社員の皆さんのお話を聞く限りでは、全くそのようなイメージは受けず、社員の皆さん一人一人が生き生きと働き、上司と部下の垣根を感じさせない雰囲気でした。普段からコミュニケーション作りに積極的に取り組んでいることが、SDGs の目標達成につながる一歩だと感じました。笑顔があふれる社会を目指し、目標達成のために一人一人ができることを実践していきましょう。現在、オーストラリア在住の副社長とウェブ会議ツール、Zoom を利用しての取材の写真です。4コマ漫画、三角日和、その19、明美 N。1、2030までに持続可能な世界を目指すと言っているテレビを見ながら洗濯物を畳んでいるお母さん。じゃあ、持続可能な家庭は？ 2. お母さん。もし私が入院したりしたら、家のことを私一人でやっているのはリスクがあるわね。家族のためと思ってやってきたけど。そうだ。脇から。給食に洗った？シャンプーないよ。乾電池どこに捨てるの？ 3. お母さん。提案があります。持続可能な家庭を目指して、家のことをみんなで分担していきましょう。女の子、男の子。そばで首にタオルを巻いたお父さん。4. 女の子。これができたらママの愛も持続可能、間違いなしだね。男の子。パパ、頑張ってね。ほっぺを赤くしたお父さん。はは。お母さん。ふふ。編集後期。より良い未来、幸せのために、できることを考えて行動していきたいです。 言う。職場によっては我慢、忍耐の場所もあると思うので、本音が言える職場に変えることが大切だと思います。K 男女、上司と部下、お互いコミュニケーションをとって尊重し合うことが SDGs につながりますね。S 子供が生まれてから、この子が大人になった時はもっと社会環境が良くなっているはずと思っていましたが、N ホットな一句。目標に、挑む勤務に無駄がない。ナオミ。編集、十和田市男女共同参画市民情報誌ユッパル編集委員。漆館由美香、木村直美、新藤幸子、中野渡り明美。発行、総務課広報男女参画係。電話 51-6702。6ページ。SDGs、持続可能な社会を目指して。ボリューム3。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。市では、持続可能な社会を目指して、SDGs の取り組みを進めています。今号では、世界共通の17の国際目標のうち、ゴール2の達成に向けた、市の取り組みや一人一人ができることなどを紹介します。ゴール2、飢餓をゼロに。世界には飢餓で苦しむ人が大勢います。飢餓で苦しむ人は途上国に多く、自然災害や紛争などが飢餓の原因となっています。その他、途上国では農業技術が低く、十分な食料の生産確保ができないことも原因となっています。日本を含む先進国では相対的貧困。相対的貧困とは特定の地域社会の大多数の標準と比べて貧しい状態のこと。世帯において食費以外の生活費にお金を使うことが原因で子どもの食事量や食事の回数が少なくなり、必要な栄養が足りずに心身に影響を及ぼすことが問題となっています。このように必要な栄養が足りていない場合も飢餓に含まれます。ゴール2、飢餓をゼロにでは、飢餓と栄養不足の問題を解消するとともに、環境を守りながら安定した農産物の生産供給を確保するため、持続可能な農業を進めることを目指しています。達成に向けた市の取り組み。市では地域の農産物などの生産活動、市では地域の農産物などの生産活動を推進するため、地元産食材を使用した学校給食を提供する食と農安全安心推進事業や、保育園、幼稚園の給食やおやつに地元産食材を提供する地産地消推進事業を実施しています。また、市内の農家が野菜を栽培するために行う土壌診断の経費を補助する、おいしい十和田野菜の健康な土づくり事業など、環境に優しい農産物の生産供給に取り組んでいます。一人一人ができること。飢餓をゼロにするために私たちができることは、まず世界や日本での飢餓、食料生産の状況を知ることです。また、食べ物を無駄にしないためには何ができるかを考え、行動に移すことです。食材は無駄なく使う。食べ残しは捨てずに別の料理に作り変えるなど、家庭でできることから始めてみませんか？アーツ十和田現代美術館イベント情報。申し込み問い合わせ、現代美術館、電話 20-1127、ファクス 20-1138、メール info@towadaa.rtcen arts.com。 アーツ十和田10周年記念インタープラスプレイ展第3期問題行動トリオパフォーマンス。第3期では雪景色の美術館で作品とインタープレイします。21日は野村誠が令和元年に行った十和田の町のピアノをめぐる小さなツアーで生まれた曲などを演奏し、佐久間真とジャレオ・オサムがダンスで応答します。時ところ3月20日日曜現代美術館美術摂取。21日月曜市民文化センター十和田の話題。いずれも午後2時から3時。定員各回15人程度。先着順。問題行動トリオ三本木散歩2021年アーツ十和田10周年記念インタープラスプレイ展。撮影、小山田邦也の写真です。3月10日木曜は、現代美術館常設展示市民無料デー。マイナンバーカード、免許証や保険証など、住所が確認できるものを受付に提示してください。市民無料デーに合わせて、次のイベントを開催します。対話型鑑賞プログラム原美散歩。美術館スタッフと一緒に、数同胞、構図&エフェクトを鑑賞します。時、午後2時から3時、定員10人、事前予約制、先着順。企画展イベントへの参加には、企画展チケットが必要です。7ページ。サスティナブルデベロップメントゴールズ3。新型コロナワクチン情報。新型コロナワクチン3回目接種を実施しています。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター。電話 51-3936。接種券が届いている人で接種を希望する場合は、同封の案内文書を確認の上、可能な限り早い時期の予約をお願いします。集団接種会場では、皆さんが安心して接種を受けられるよう、感染予防対策を徹底して運営しています。ワクチン接種スケジュール、表で掲載しています。接種時期はあくまでも目安です。完了見込み後でも接種できます。対象、医療従事者など。2回目接種時期、令和3年5月下旬まで。3回目接種時期、令和4年1月末に接種完了。高齢者施設入居者など。2回目接種時期、令和3年6月下旬まで。3回目接種時期、令和4年1月から2月末に接種完了。65歳以上の人、2回目接種時期、令和3年5月下旬以降。3回目接種時期、1月末から3月中旬に接種完了見込み。1、2回目接種の優先接種者など、2回目接種時期、令和3年7月下旬以降。3回目接種時期、2月末から3月上旬に接種完了見込み。18から64歳の人、2回目接種時期、令和3年8月以降。3回目接種時期、3月中旬から5月末完了見込み。3月上旬は、65歳以上の人と1、2回目接種の優先接種をした人、保育士、教職員などに3回目接種を行っています。 18から64歳の人の3回目接種は3月中旬から始まりますが、接種券は2回目接種を受けた日が早い人から順次発送します。接種券が届いた人は、可能な限り早い時期での接種にご協力ください。3回目接種のメリット。1、2回目接種と同じワクチンの場合も、異なるワクチンの場合も、抗体価は上がります。特に交互接種、異なるワクチンの接種は、抗体量が高いというデータがあります。3回目接種をした人の方が、新型コロナウイルスの感染や重症化は少ないと報告されています。3回目接種による副反応。3回目接種の副反応は、1、2回目接種とおおむね同様という結果が出ています。モデルナ社ワクチンの3回目接種は、1、2回目接種で用いたワクチンの半分の量で接種するため、2回目接種後と比較し、発熱や疲労感などの症状は少ないことが報告されています。ただし、リンパ節の腫れは2回目接種後よりも3回目接種後の方が多く見られます。5歳から11歳の児童も新型コロナワクチン接種を受けることができます。2月下旬に接種券を発送していますので、同封の説明書をお読みになり、ワクチン接種についてご検討ください。接種時期、3月中旬から。予約方法、ウェブ予約。実施方法、個別接種。実施場所、市内の3医療機関。育成会内科小児科。十和田東病院。野月内科小児科クリニック。
8ページから11ページ。令和4年度会計年度任用職員募集のお知らせ。18の募集が区分ごとに表で掲載されています。募集1、栄養相談、勤務場所、国民健康保険課、対象、普通自動車免許を有する人、基本的なパソコン操作ができる人、管理栄養士の資格を有する人。業務内容、高齢者への疾病予防、重症化予防などの栄養指導、訪問支援、データ抽出作業など、募集人員1人、勤務日、月曜から金曜日、休日を除く、場合により休日出勤あり、勤務時間、午前9時から午後5時、報酬手当、月額17万200円から17万8700円、通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり、なお、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり、任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、3月15日火曜午後3時30分、本館2階会議室1、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し、資格を証明する書類の写し、なお、応募用紙は各担当課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、3月11日金曜必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。郵便番号、034-8615、住所記載不要。十和田市役所〇〇課宛てにより提出してください。国民健康保険課宛て、申し込み問い合わせ先、国民健康保険課、電話 51-6752 2. 総合案内員勤務場所本館1階総合案内対象高等学校卒業以上の人業務内容総合案内来庁舎への庁舎及び業務案内受付発見機操作案内募集人員2人勤務日月曜から金曜休日を除く勤務時間シフト制午前8時30分から午後4時30分午前9時15分から午後5時15分報酬手当月額13万6千円から14万2300円通勤手当期末手当時間外勤務手当休日勤務手当の支給あり保険健康保険厚生年金保険雇用保険公務災害保障あり任用期間令和4年4月1日から令和5年3月31日面接試験3月17日木曜午後1時30分本館2階会議室1提出書類会計年度任用職員応募用紙申し込み期限3月11日金曜筆着申し込み方法提出書類を持参または郵送管財課宛申し込み問い合わせ先管財課51-6707 3公園緑地等高所作業者取扱い維持管理員勤務場所市内対象中型自動車中型車は中型車8トンに限る以上の運転免許を有する人 AT 限定不可仮払い機取扱い作業者にかかる安全衛生教育及び伐木等の業務にかかる特別教育を修了している人または修了見込みである人高所作業者の運転技能講習修了証を有している人業務内容公園安全地区街路樹などの維持管理作業草刈り清掃環境整備業務など中項目の選定業務など高所作業者の操作運転業務募集人員1人勤務日月から金曜日休日を除く場合により休日出勤あり勤務時間午前9時から午後5時作業により早朝の勤務あり報酬手当月額19万2100円から19万3300円通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり、保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり、任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、3月18日金曜午前10時、本館2階会議室1、提出書類、職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し、労働安全衛生特別教育等修了証、仮払い機チェンソーの写し、申し込み期限3月11日金曜筆着、申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号034-8615住所記載不要。十和田市役所、都市整備建築課宛てにより提出してください。申し込み問い合わせ先、都市整備建築課、電話 51-6737。4、公園緑地等維持管理員、勤務場所市内、対象、中型自動車以上の運転免許を有する人、AT 限定不可。中型車は中型車8トンに限る。 仮払機取扱作業者にかかる安全衛生教育及び伐木等の業務にかかる特別教育を修了している人、または修了見込みである人。業務内容、公園、保全地区、街路樹などの維持管理作業、中項目の選定業務など、募集人員3人、勤務日、月曜から金曜、場合により休日出勤あり、勤務時間午前9時から午後5時、作業により早朝の勤務あり、報酬手当、月額165,100円から168,800円、通勤、期末、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給、保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり、任用期間、令和4年4月1日から11月30日、及び令和5年3月1日から3月31日、面接試験、3月18日金曜午前10時、本館2階会議室1、提出書類、職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し、労働安全衛生特別教育等修了証、仮払機チェーンソーの写し、応募用紙は各担当課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、3月11日金曜必着。申し込み方法、提出書類を持参、または郵送。郵便番号 034-8615、住所記載不要。十和田市役所、都市整備建築課、宛てにより提出してください。申し込み問い合わせ、都市整備建築課、電話 51-6737。 5. 道路維持補修作業員、勤務場所、市内、対象、2種類です。1. 中型自動車以上の運転免許を有する人、仮払機取扱作業者にかかる安全衛生教育及び伐木等の業務にかかる特別教育を修了している人、または修了見込みである人、市内に住所を有する人。対象2は、対象1の他に、大型特殊自動車の運転免許を有する人、車両系建設機械運転技能補修、整地運搬などを修了し、重機を使った作業経験がある人。業務内容、道路の維持・補修・清掃業務、除雪作業、凍結防止剤散布作業。募集人員、若干名、勤務日、月曜から金曜、休日を除く、場合により休日出勤あり、勤務時間、午前9時から午後5時、作業により早朝の勤務あり、報酬手当、対象1の人は、月額165,100円から168,800円、対象2、月額192,100円から193,300円、手当、通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり。なお、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日。面接試験、3月15日火曜午前。詳しくは申し込み時にお知らせします。提出書類、職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し、労働安全衛生特別教育等修了証、仮払機チェーンソーの写し、車両系建設機械運転技能講習の修了証の写し、整地運搬などの修了証の写しです。なお、 応募用紙は各担当課に備え付けてあるほか、Cホームページからもダウンロードできます。申し込み期限3月10日木曜必着。申し込み方法は、提出書類を持参または郵送。郵便番号 034-8615、十和田市役所、土木課宛。申し込み問い合わせ、土木課 51-6730。6、指導官管理人、勤務場所、指導官、対象、基本的なパソコン操作ができる人、業務内容、施設管理業務、受付、パソコン入力、清掃、環境整備など、募集人員、2人、勤務日、月曜から金曜日、休日を除く、場合により休日出勤あり、勤務時間、シフト制、午前8時30分から午後4時30分、午前9時15分から午後5時15分、報酬手当、月額13万2000円、通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり、任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験3月15日火曜午後3時、別館4階会議室に、提出書類、会計年度任用職員応募用紙。応募用紙は各担当課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、3月11日金曜必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。宛先、スポーツ障害学習課宛。問い合わせ、スポーツ障害学習課。電話 58-0187-7。少年少女発明クラブ指導員。勤務場所、南コミュニティセンター。対象、普通自動車免許を有する人。基本的なパソコン操作ができる人。業務内容、少年少女発明クラブの運営、企画、実施、指導。募集人員、1人。勤務日、週 2.5 日、19時間。なお、月4回程度、土日曜日の勤務あり。勤務時間、午前8時30分から午後5時15分、または、午前8時30分から正午。報酬手当、月額8万7000円から、9万1100円。通勤、期末、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり。期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、公務災害保障あり。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日。面接試験、3月15日火曜午後2時。別館4階会議室に、提出書類、会計年度任用職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し。申し込み期限3月11日金曜必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。スポーツ障害学習課宛。申し込み問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 58-0186。 8、特別支援教育支援員。勤務場所、市内小中学校。対象、健康で意欲と情熱を持って子どもたちと接することができる人。業務内容、障害を有するなど特別な配慮支援を要する児童生徒の学校生活の支援。募集人員7人。勤務日、月曜から金曜日、休日、春休み、夏休み、冬休みを除く。なお、学校行事などにより変更となる場合あり。勤務時間、1日5時間程度。報酬手当、時給898円から925円。 通勤手当、期末手当の支給あり。なお、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、雇用保険、労災保障あり。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日。面接試験、3月15日火曜午後2時、別館3階会議室。提出書類、会計年度任用職員応募用紙。なお、応募用紙は各担当課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、3月11日金曜必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。教育総務課宛て。申し込み問い合わせ先、教育総務課。電話 58-0182。 募集区分、9、保健師または看護師。勤務場所、保健センター。対象、普通自動車免許を有する人、基本的なパソコン操作ができる人、保健師または看護師免許を有する人。業務内容、生活習慣病予防における生活習慣改善のための支援、疾病予防のための訪問保健指導。募集人員1人、勤務日月曜から金曜、休日を除く、場合により休日出勤あり。勤務時間、午前9時から午後5時、月2回程度時間外勤務あり。報酬手当、月額194,400円から202,100円。通勤、期末、時間外勤務、休日勤務手当の支給あり。期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日。面接試験、3月17日木曜午後3時30分、保健センター。提出書類、会計年度任用職員応募用紙、自動車運転免許証両面の写し、資格を証明する書類の写し。応募用紙は担当課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期限、3月11日金曜必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。郵便番号 034-8615、 住所記載不要。十和田市役所健康増進課宛てにより提出ください。申し込み問い合わせ先、健康増進課。電話 51-6791。 10、妊産婦指導員、保健センター。対象、運転自動車免許を有する人、基本的なパソコン操作ができる人。助産師、保健師または看護師免許を有する人。業務内容、妊産婦乳児に対する健康相談、保健指導、家庭訪問に関する業務。募集人員1人、勤務日月曜から金曜、休日を除く、場合により休日出勤あり。勤務時間、シフト制、午前8時30分から午後4時30分、午前9時15分から午後5時15分。報酬手当、月額199,300円から207,500円。通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の支給あり。なお、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障あり。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日。面接試験、3月17日木曜午後3時30分、保健センター。提出書類、職員応募用紙、自動車免許運転証、両面の写し、 資格を証明する書類の写し。申し込み期限3月11日金曜筆着。申し込み方法健康増進課宛て。提出書類を持参または郵送。申し込み問い合わせ先は、子育て世代親子支援センター、健康増進課内、51-6797、11、主任家庭相談員、勤務場所、保健センター、対象、普通自動車免許を有する人、基本的なパソコン操作ができる人、社会福祉士、保健師、看護師、教員、保育士などの職務経験者で相談業務に2年以上従事した経験のある人、業務内容、子ども家庭相談、婦人相談に関する業務、募集人員1人、勤務日以下、業務内容、提出書類などは、10番の募集、妊産婦指導員と同じです。募集、12、医療技師2、13、医療技師3、勤務場所、中央病院、対象、年齢、学歴不問、職種に関する免許を有する人、業務内容、診療放射線技師業務、臨床検査技師業務、臨床工学技師業務、理学療法士業務、言語聴覚士業務、募集人員、若干名、勤務日、月曜から金曜日、休日を除く、勤務時間、12の医療技師2は、勤務時間、午前8時30分から午後4時45分、報酬手当、月額171,600円から193,800円。13の医療技師3は、勤務時間午前8時30分から午後3時15分。月額137,300円から155,000円。以下、12、13、医療技師2、医療技師3は、以下同じです。報酬手当、通勤手当、期末手当、時間外勤務手当の支給あり。期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険あり。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日。面接試験、3月17日木曜午後2時。中央病院別館研修室、提出書類、履歴書、資格を証明する書類の写し、申し込み期限、3月11日金曜筆着、申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号 034-0093、西12番町14番8号、十和田市立中央病院業務課宛てにより提出ください。申し込み問い合わせ、中央病院業務課、電話 23-5121。募集区分、14、看護師、勤務場所中央病院、対象、年齢、学歴不問。看護師の資格を有する人、業務内容、看護師業務、募集人員、2人、勤務日、週5日程度シフト制。勤務時間、シフト制。日勤、午前8時30分から午後4時45分。準夜勤、午後4時30分から午前0時45分。夜勤、午前0時30分から8時45分。報酬手当、月額194,200円から231,600円、通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、夜勤の場合特殊勤務手当、1回6000円の支給あり。なお、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険あり。任用期間、令和4年4月1日から 令和5年3月31日、面接試験、3月17日木曜午前2時、中央病院別館研修室、提出書類、履歴書、資格を証明する書類の写し、申し込み期限、3月11日金曜筆着、申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号 034-0093、西12番町14番8号、十和田市立中央病院業務課宛てにより提出してください。申し込み問い合わせ先、中央病院業務課、電話 23-5121、15、夜勤専従看護師、勤務場所中央病院、対象、年齢学歴不問、看護師の資格を有する人、業務内容、病棟または救急での看護業務、募集人員1人、勤務日、月15日程度、シフト制、勤務時間、シフト制、準夜勤、午後4時30分から午前1時、深夜、午前0時30分から9時、なおシフトにより、準夜勤及び深夜勤務の専従となります。報酬手当、月額25万1000円、通勤手当、期末手当、時間外勤務手当の支給あり、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給、保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険あり、任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、3月17日木曜午後2時、中央病院別館研修室、提出書類、履歴書、資格を証明する書類の写し、申し込み期限、3月11日金曜筆着、申し込み方法、提出書類を持参または郵送、申し込み問い合わせ先、中央病院業務課、電話 23-5121。16、看護補助者、1、勤務場所、中央病院、対象、年齢、学問、不問、業務内容、看護師の補助業務、食事介助、シーツ交換、入浴介助、おむつ交換など、募集人員2人、勤務日、週5日程度、シフト制、勤務時間、シフト制、早番、午前7時から午後2時、日勤、午前8時30分から午後3時30分、遅番、午後0時30分から7時30分、夜勤、午後5時から午前9時、休憩、210分。なお、夜勤以外のみの勤務も可能。応相談。報酬手当、月額13万5千円から14万4千800円。通勤手当、期末手当、時間外勤務手当、夜勤の場合、特殊勤務手当、1回6千円の支給あり。なお、期末手当は、任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険あり。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、3月17日木曜午後2時、中央病院別館研修室。提出書類、履歴書、市販のものに顔写真添付。申し込み期限、3月11日、金曜筆着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。郵便番号 034-0093。西12番町14番8号、十和田市立中央病院業務課宛て。申し込み問い合わせ、中央病院業務課、23-5121。17、看護補助者、2、勤務場所、中央病院、 対象、年齢学歴不問。業務内容、病棟の窓口業務、車椅子患者の見守り、移動介助、病棟の環境整備など。募集人員1人、勤務日週5日程度、勤務時間午前8時30分から午後3時15分、報酬手当月額126,200円から132,900円、通勤手当、期末手当、時間外勤務手当の支給あり。なお、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険あり。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、3月17日木曜日午後2時、中央病院別館研修室。提出書類、履歴書、市販のものに顔写真添付。申し込み期限、3月11日金曜必着。申し込み方法、提出書類を持参または郵送。郵便番号 034-0093、西12番町14番8号、十和田市立中央病院業務課宛。申し込み問い合わせ先、中央病院業務課23-5121。募集区分18、医療クラーク。勤務場所、中央病院。対象、年齢、学歴不問。医療クラークの資格を有する人。業務内容、医師の事務補助業務、電子カルテ入力、書類作成など。募集人員3人。勤務日、月曜から金曜日、休日を除く。勤務時間、午前8時30分から午後4時45分。報酬手当、月額157,800円から166,100円。通勤手当、期末手当、時間外勤務手当の支給あり。なお、期末手当は任用期間6ヶ月以上の場合に支給。任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日、面接試験、3月17日木曜午後2時、中央病院別館研修室、提出書類、履歴書市販のものに顔写真添付、資格を証明する書類の写し、申し込み期限、3月11日金曜必着、申し込み方法、提出書類を持参または郵送、郵便番号 034-0093、西12番町14番8号、十和田市立中央病院業務課宛により提出ください。申し込み問い合わせ先、中央病院業務課、電話 23-5121。 12ページから14ページ。市内のお出かけはアートバスで行こう。令和4年度保存版。4月から市街地循環バス、西地区シャトルバスの運行ルートや停留所が変更になります。問い合わせ、政策財政課、電話 51-6710。 中心市街地での利便性向上と郊外から中心市街地へのアクセス向上のため運行している市街地循環バスと西地区シャトルバスは、4月から運行区域を拡大し停留所を増やします。運行期間、4月1日から令和5年3月31日。なお、運行日がある場合は、広報十和田または市ホームページでお知らせします。運賃、1回の乗車につき100円。小学校入学前の子供は無料。街中を循環する市街地循環バス。街中交通広場を起点・終点とする4ルートを、それぞれ北線・南線ごとに 1日6便、6周運行します。別の路線、北線から南線、南線から北線などの停留所に行く場合は乗り換えが必要となります。乗り換えの場合でも乗車ごとに運賃がかかります。街中交通広場は4月1日から供用開始するバスやタクシーの拠点となる施設です。詳しくは次号で紹介します。市街地循環バスは、十和田観光電鉄株式会社が発行する回数券専用定期券が利用できます。回数券専用定期券は、十和田市中央バス案内所電話 23-3136 で購入できます。運行経路図。3路線 N 北線、 S 南線、 W 西地区シャトルバスが色分けで掲載されていますが省略いたします。13ページ。時刻表、番号、停留所名、時刻表になっています。まず最初、北線、東から西回りです。番号 N1、 停留所名、町中交通広場、時刻8時、11時、14時。N2、東11番町、N3、ユニバース十和田東店、4、道の区温泉、5、東12番町、6、三木の公園前、7、北里大学前、8、東病院前、9、カダーレ、10、東コミュニティセンター、11、東21番町、12、山代十和田店、時刻、8時28分、11時28分、14時28分。N1、町中交通広場、8時33分、11時33分、14時33分。N13、実町目14、元町西二丁目15、薬王道十和田元町店16、元町西六丁目17、上平団地18、西11番町19、北園20、金崎団地21、細かいドーム22、図書館保健センター23、中央病院24、市役所構内。 N25、 十和田市現代美術館前。 N1、 町中交通広場、8時58分、11時58分、14時58分。逆回り北線です。西から東回りです。番号 N1、 停留所名、町中交通広場、時刻9時10分、12時10分、15時10分。N25、十和田市現代美術館前、9時13分、12時13分、15時13分。24、市役所構内、23、中央病院、22、図書館保健センター、21、細かいドーム、20、金崎団地、19、北園、18、西11番町、17、上台団地、16、元町西6丁目、15、薬王道十和田元町店、14、元町西2丁目、13、10丁目、N1、町中交通広場、9時37分、12時37分、15時37分。N12、山代十和田店、11、東21番町、10、東コミュニティセンター、8、東病院前、9、カダーレ、7、北里大学前、6、三木の公園前、5、東12番町、4、道の区温泉、3、ユニバース十和田東店、2、
東11番町 N1 町中交通広場10時10分、13時10分、16時10分。次に、南線、東から西回りです。番号、S1 停留所名、町中交通広場、時刻、8時20分、11時20分、14時20分。S2、十和田市中央、十和田川。S3、一丁目、4、東4番町5、東14番町6、コメリパワー十和田店7、かけも三省通り店8、東24番町9、里の沢10、東病院前11、カダーレ12、北里大学前13、三木の公園前14、東12番町15、道の区温泉S1、町中交通広場、8時49分、11時49分、14時49分。S2、十和田市中央、十和田川。3、一丁目、16、パワーズ U 十和田店。17、三幸正門前。18、南コミュニティセンター。19、西5番町。20、南小学校前。21、西13番町、22、ユニバース十和田西店、23、細かいドーム、24、図書館保健センター、25、中央病院、26、市役所構内、27、十和田市現代美術館前、S1、町中交通広場、9時14分、12時14分、15時14分、次、逆回り、南線、西から東回りです。番号、S1。停留所名、町中交通広場、時刻、9時30分、12時30分、15時30分。S27、十和田市現代美術館前、26、市役所構内、25、中央病院、24、図書館保健センター、23、細かいドーム、22、ユニバース、十和田西店、21、西13番町、20、南小学校前、19、西5番町、18、南コミュニティセンター、17、三幸正門前、16、パワーズ U 十和田店、S3 一丁目、S2、十和田市中央、駅そば側、1、町中交通広場、15、道の区温泉、14、東12番町、13、三木の公園前、12、北里大学前、10、東病院前、11、カダーレ、9、里の沢、8、東24番町、7、かけも三省通り店、6、コメリパワー十和田店、5、東14番町、4、東4番町、3、1丁目、2、十和田市中央、駅そば側、S1、町中交通広場、10時26分、13時26分、16時26分。令和4年度のリーフレットは、3月下旬より、バス車内や公共施設、停留所付近の病院、スーパーなどに設置しますので、ご活用ください。14ページ。市街地と郊外部を結ぶ西地区シャトルバス。豊稜と十和田市中央を結ぶ区間を1日4便、2往復運行する10人乗りのシャトルバスです。4月からは廃線となる路線バス、赤沼経由西高線の停留所5箇所を追加し運行します。運行経路図、十和田市中央から豊稜までの経路図が掲載されていますが、省略いたします。時刻表、豊稜から十和田市中央行き、番号 W20、停留所名豊稜、時刻7時55分、11時35分、 19、新河原。18、西コミュニティセンター。17、奥入瀬ロマンパーク構内。16、西港通り。15、沢田遊学館。14、下新井。13、荒屋敷。12、三日市。11、三日市河原。10、上河原。時刻、8時9分、11時49分。9、赤沼。8、掛茂西金崎。校内。7、駒会ドーム。6、図書館保健センター。5、中央病院。4、市役所校内。3、十和田市現代美術館前。2、町中交通広場。1、十和田市中央十和荒れ川。8時27分、12時7分。逆回りです。番号 W1 停留所名十和田市中央駅そば側。時刻10時50分、16時30分。2、町中交通広場。3、十和田市現代美術館前。4、市役所構内。5、中央病院。6、図書館保健センター。7、駒会ドーム。8、掛茂西金崎店構内。9、赤沼。10、上河原。11時8分、16時48分。11、三日市河原。12、三日市。13、荒屋敷。14、下新井。15、沢田遊学館。16、西港通り。17、奥入瀬ロマンパーク構内。18、西コミュニティセンター。19、新河原。20、放寮。11時22分。17時2分。新型コロナウイルス感染症対策として、バス車内は抗ウイルス、抗菌効果のある抗触媒コーティングをしています。また、運転手のマスク着用、体温測定など、健康状態の確認、車内の換気、消毒を実施しています。乗車の場合は、マスク着用にご協力ください。15ページ。転入や転出などの手続きにかかる窓口の時間延長と臨時開設を行います。時間延長。3月31日木曜、4月1日金曜、4日月曜、5日火曜、午後5時15分から6時。臨時開設。4月2日土曜、午前9時から午後4時。転入や転出などが増加する時期に、次の手続きについて窓口の時間延長、臨時開設を行います。市民課、電話 51-6755。住民移動届の受付、転入転出転居。戸籍届の受付、出生、死亡、婚姻など、各種証明の交付、住民票、戸籍等、証本、年金、現況証明など、印鑑登録、印鑑登録証明書の交付、国民年金の資格に関する手続き、マイナンバーカードの交付、なお、マイナポータルに関する支援は実施しません。税務課、51-6765、所得、課税、証明書、納税証明書の交付、原付バイクなどの標識交付、返納の受付。子ども支援課、51-6717、児童手当の手続き、児童扶養手当の手続き、子ども医療費給付の手続き、一人親家庭等医療費給付の手続き、特別児童扶養手当の手続き、保育所などの入所手続き。国民健康保険課 51-6750。 住民移動に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度の手続き。なお、転出届は郵送でも手続きできます。手続き方法は、市ホームページでご確認ください。代理人が手続きを行う場合、委任状などの提出を求めることがあります。手続きの内容により、後日改めてお越しいただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。市民課窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。年度末年始始めや月金曜日は窓口が混雑する傾向にあります。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、お急ぎでない場合は他の平日に来庁していただきますようご理解とご協力をお願いします。なお、住民票や印鑑登録証明書の交付は、西コミュニティセンター、十和田湖郵便局でも行っていますので、ご利用ください。あなたの町の法律相談、第60回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は、知っていますか？労働安全衛生法です。問い合わせ、まちづくり支援課 51-6777。 9. 労働安全衛生法とはどのような法律ですか？ A. 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康確保、快適な職場環境を作ることを目的とした法律です。従業員数や業務内容に応じた適切な職種の配置、労災防止措置の義務付け、健康診断実施の義務付け、男女別トイレの設置など、快適な職場環境形成のための措置の義務付けなど、広範囲かつ多様な義務が定められています。9. 平成31年に改正されていますが、どのように変わりましたか？ A. 改正により労働時間を客観的に把握することが法的義務とされました。労働時間の正確な把握は、適切な賃金支払いや従業員の健康管理の観点から重要です。9. 労働時間を客観的に把握する方法とはどのようなものがありますか？ A. 勤務怠慢・勤怠管理システムと連動させることができる IC タイムカードの利用や、パソコンなどの使用時間を記録することなどが考えられます。労働時間に関する記録は3年間保存する必要があります。9. 労働時間の把握をしなかった場合の罰則はありますか？ A. 労働時間の把握をしない場合の罰則はありません。ただ、令和2年4月以降、中小企業も時間外労働の上限規制対象となっていますから、これに違反した場合には罰則があります。なお、労災報告義務など、労働安全衛生法が定める他の義務に違反した場合には罰則が定められていますから、注意が必要です。9. 労働時間の把握の他に、どのような改正ポイントがありますか？A. 常時50人以上の従業員を使用する事業所については、産業医の配置が義務付けされました。企業から産業医に対して、労働時間などの情報提供をする必要があり、産業医の判断で労働時間の削減を勧告することもできるなど、権限が強化されています。分析、弁護士、花尾井高子、弁護士法人、泉法律事務所、電話 58-6558。